キンコンカンコン、キンコンカンコン、
ハロプロ男子校ワンセブン。
はい、ハロプロ男子校ワンセブン、112時間目ですね。
はい、まあ、5月11日なんですけど、まあ、いつ の配信になるのか分かりませんが、とりあえず頑張っていきましょう。はい、本日の出席メンバーは、
はい、出席番号1番雑直と、
出席番号2番宮本幸太郎と、
本日の日直出席番号3番まこちです。よろしくお願いします。はい、というわけで、
はい、
宮本線が通る、
そうですね、なんか
沿いの、
うん、
トール沿いのマンションの一室からお送りしている、
は
い、
東京という、うん、
片隅で
さて、まあいろいろありますね。
話して、まあ、
結構もうゴールデンウィークの話、
そうですね、
もうなんか時間も経っちゃう。
ひなフェスの話とかもしてないけど、うん、まあいいでしょうね。まあひなフェスの話ちょっとしようか。ちょっと
ひなフェス、
あのね、俺まあこっちは行ってて、
そうそう、
すごい席近くてね、
びっくりした。普通に俺が座ってて、なんかスマホとかいじってたら、うん、前になんか俺のね、うん、うつむいてる前をね、なんか耳覚えある感じの人がパッと忘れてやったのって思って、でその人の2つぐらい隣に座って、パッて見たら相沢さんだと思って LINE して、
うん、LINE でね、
隣の隣ぐらいにで本間屋みたいなやり取りして、で
後ろにいるよと的な、
そうそうそうそう、
ね、メールしちゃいました的な、
ポイスチャ的なやり取りして、で終わった後になんかちょっとダブルアンコールみたいなのがあったんだよね。
そうそうそう、1回アンコールがあって、でその要はなんか、ほんでなんか変な空気だったの、もう終わりだろうな的なんだけど、終わりのアナウンスがなくて、でもまあ終わりかみたいな感じでみんなバーって帰ってくるんだけど、なんかその係の人、なんか俺は後ろの方見たら、なんか係の人とかっていうか、何、多分アップフロントと事務所の人とかが、これどうしましょう、どうしましょうみたいなってたから、あ、これなんかあるなって感じで、でマコシさんが帰ってたから、なんかあるみたいですよっつって、 LINE でマコシ送って、
でだからなんか遊びスタのさ、うん、あのアイドル
生合戦
の、うん、宣伝みたいのがあって、
そうそうそう、
で あったと思ってパッて見たらアイザーいなくな
って、途中まで見て別にこれ見なくていい
で結局その LINE で 2,3 回やり取りしただけ、
そう
現場で会ったのに一言も交わさず、
そうだ、ね、
終わったって、
意外と無口だって自分で気がついたみたいな
と。そうでさ、まあ、ひなフェスさ、ファミ席だったんだよね、で椅子が超狭くって、
うーん、
で俺結構両隣に、まあ、デカめの人が座ってたって思って、完全にそのエコノミー症候群になっちゃって、それ一番最初の初日の一番最初の公演で、うん、もうずっと頭痛いの、
あ、血栓ができて倒れた
りとか、そうそうそうそう、危なかったよ本当に。
立ったりできないもんね。
そう、具合悪くなっちゃって。
両側大きい人だと辛いの。
うん、
またそう、あの、なんつうの、あの、普通のさ、要は常設のあれじゃないからさ、
その、うん、
パイプ椅子とか、
うん、硬いやつだよね。
結構ぎゅうぎゅうでね、置くからね。
中野サンプラザとかだったら、ちゃんと椅子になってるからさ、うん、
大丈夫なんだ
よ。いやー、きつかった、あれは。
結構遠かったね。
遠か
ったね。って感じかな。ステージまで。
ひなフェスは最悪だった。今年の
ひな。あ、そうな
の。やっぱね、パシーコ横浜の方が広くって、うん、慣れてるし。
うん、まあ今年からその移ったってこともあって。
今年だけ。
あ、だけなの。
来年はまたパシーコの。
そうなんだ、ね、うん。
今年は取れなかったのかな。
いや、まあ多分その政治的な関係じゃない。うん、千葉県がだから、あの、うん、主催に入ってたっぽいから、
いつもは神奈川県からやってくれってこと、じゃあ千葉って、
まあ何かそういうのあったんじゃないかな、幕張メッセでやってくれっていうのがあったね。
うん、
まあ、なんかね、あとそのライブ会場も狭かったのよ、
うん、
実はパシヒコよりもキャパが、
そうか、うん、まあそうだね、
だからお客さんの数少なかった、
うん、
売り切れになってたっていうね、チケット、う
ん、ああ、
まさかの去年とか全然ね、余ってたの。
なるほど。
まあ、なんとなく大変でした。
うん、
足引くはいいな、慣れてるし。
そうだね。 まあ、
チケットが売れてない問題といえばアンジュルムの武道館っていうのが、
あ、
多分
あ
ります、ね、これが配信されてる頃には終わって、
終わってるね、
その、うん、どうなったかっていうのがね、
はい、
分かってると思うけど、
まあ僕はだからあれですね、そのそれこそゴールデンウィークのアンジュルムの中野に行って、
うんうんうん、
その公演で勝田里奈さんが、うんうん、売ってるんでと、
あ、言われるかままに、
そうそう、このあとチケット売り場に行きゃ売ってるからとりあえず金出してください、来なくていいから8000円出してください、
とりあえず売り場に行って8000円を持って、そうそうそう、売り場に行ってみてくださいと、
ダッシュダッシュですよ、
勝ったすごい、
勝った勝った、偉い実際でもなんかちょっと本当にそこで買った人も多かったと思う、
うん
うん、
ねえ、まあ
大変、うん、なんでなんだろうね。だからホールそのコンサートでもホールツアーで、もう要は売り切れじゃなかった公演もいくつかあったみたいなことをあやちょが言ってたけど、
まああれだよね、だからアンジュルムに関してはその中野をやった1週間後、約1週間後に武道館
っ
ていう、まあ、スケジュールと、うん、あと5月はそのボーノの横ありがあって
ね、
モーニングの武道館もあって、うん、で6月になったら急騰埼玉あって、うん、桃地もあってだからで、やっぱもうその現場が多すぎる問題っていうのはまあ
DD 層の票がね、
あとはやっぱ宣伝が決定的に足りなかったと今回は、
うん、
宣伝というか告知というか、
うん、
タイミング、あとシングルもないじゃん、
うん、確かに、
あとじゃん、うん、大器晩成で盛り上げて武道館だったら多分そういうなんかね、
うん、
この曲聴きたいって思わせるような要素があればいいと思うんですけど、それもないから、うん、
ちょっといろいろね間が、
まあな、まあ実際タイミング的にさ、その会社的にも急騰もあって、
うん、
ももちもあるからなかなかアンジュルムにこう人員割けないみたいなのもあると思うんだけど、
うん、
まあちょっとなんか、まああとまあ、俺がこれ勝手に言ってる説で、
うん、
この4月に、まあ、ブロンとマネージャーが総入れ替えしたっぽくって、
うん、
担当がね、
うん、
まあ、ブログとかでもちょくちょく書いてあるけど、
うん、
まあ、その中で仕事の引き継ぎがうまくいかなかったっていう、
あ
でそれはね、その、まあ、アンジュルム以外にもグッズがとにかく売り切れが多かったのよ、このゴールデンウィーク、
うん、
DVD マガジンが売り切れたり
とか、ああ売り切れてたね、
いやありえないでしょって、そのなんか日替わり写真売り切れるのはいいんだけど、
うん、
いやいや待てと、それちゃんと発注数ミスってるじゃん完全にっていう、ああいうのを見ると仕事の引き継ぎがうまくいってないんだろうかなと思って、まあ、それでアンジュルムがもう
割を食った
感はあるなと、まあ、だから他のだからキュートのツアーとかも売り切れてない場所とかあるっぽいのね、
うん、
キュートなのにね、
うん、
そういうの聞くとやっぱそういうのがいくつかあるのかなって、
うん、
仕方ない、こう会社的な、うん、問題でもちゃんとしてくれとは思うけど、
うん、
なんかそれはこれ勝手に俺の説、
うん、でもありそうな話、
まあね、うん、やっぱねグッズが売り切れるとかも本当ありえないなと思って、
うんグッズとお仕事といえば、うん、ハロショが店員を募集してますよ。
マジか。でもあそこ女の子だけなんじゃないの？ハロショ店員っていう。
まあ今は女性に限り募集とかに、ね、書けない
から。書けないから。
ああそうだね。
実際応募して無情に離れるだけかもしれないけど、うん、でも男性スタッフもいるんだよね。
いるの？
でも見たことない
な。表には出ない。
表には出ないでなんか
裏にある
。裏で。
裏のなんか倉庫とかそういう。
裏にいることの方が多い。とかあとハロショ専用一夜とかでさ、
うん、
オペレーションしてる、
あ
ーパワポのページ送りをしたりしてるのはハロショのスタッフ
違うんじゃない、それは西口社長の側近なんじゃない、
連れてきて
分かんないけどところがただ
すごいね、本当に専用一夜物語の王様みたいな
西口さん一番可愛がっている社員を連れてきてるかもしれない森ランバル的なね、
うん、
そう
可愛がってんのか、
そういう可愛がりかもしれないね、
募集要項ではハロプロ大好きな人
もうでも今そうじゃなきゃ無理だよね、あそこね。
まあそうだよ。
ただしあの土日現場で休まないでちゃんと仕事をしてくる。
それ大変だな。でもそうだよね。なんかあるのかな、でも裏のそのボーナス的なさ、ハロだって好きなの選ぶにはなかなかいけなかったりするわけじゃない、コンサートとか。その、うん、その分のなんか例えば1年に1回推しからメッセージをもらえる極秘のなんかそれ絶対外行っちゃいけないやつだけど、
あそういうのあるかもね、
あってほしい、
それぐらいはね、うん、
来店イベントの時シフトを入れてあげるとかな、
あそれはあるだろうね、
推しの来店イベントの時は絶対、うん、
それはだって来店イベントなのにシフト入ってなかったら悔しいでしょ、
まあね、
俺はせっかく原宿、私はせっかく原宿で働いてるのに、
うん、
それぐらいはあるんじゃない、
現場に行かない在宅派のハロータの女性の皆さん在宅でイベント行かない人は外にも出ないのかもしれない。
そんなことない。なるほど、働いてるわそれ。まあそんなゴールデンウィークで言うとあれですよ、だからまずはやっぱあれですよ、真帆さんに聞かなきゃいけないんじゃないですか。
うん、研修生。
研修生。
そうだ。
一番のあれでしょ、でかいのはやっぱ。
いやーやばかったね。
うん、
何がとは。まだ決まってないけど、
うん、
何人かデビューすることは明らか、うん、
決定したね。演劇女子部とは違った演技やパフォーマンスを中心とした活動でデビュー、
うん、
高瀬くるみさんと清野桃姫さんで、ハロプロ研修生のリーダーに就任、井上ひかるさん、
うん、
でハロープロジェクトのメンバーとしてデビュー確定が河村綾乃さん、段原瑠さん、そして一岡怜奈さん、
うん、
これだからいっちゃんが崩れ落ちたっていうね、
うれしくて、
まあなんかこう発表の仕方がね、
うん、
まあ、あの各賞を毎回から発表するじゃん、ダンス賞は誰だねとか、
うんうん、
まあ、その後に、まあ、西口社長が急に出てきて、うん、もう自己紹介さえしなかったからね、
西口ですもん
ね、もう言わなかった、
うんうん、
まあ、みんな知ってるけど
さ、まあ、
西口だって思いながらねで、
でも
急遽決まりましたと、
うん、
つんくさんなんかいつもどうもつんくでーすって、
うん、
誰もが知ってても言う
けどね、そうそう、だからやっぱその辺はやっぱ裏か残念ながらね、
やろうか社長までだったら言えよって
。まあでもそのなんか一応誠さんかな、あらけんか忘れたけど、まあ社長がみたいな感じで、
あそこそこ
言ってはいる、
まあまあまあ、
で、まあ、急遽決まりましたと、決まったことがいくつかあります、うん、で発表します、で本当にその場で決めて、
お
発表したっぽいのね、
うん、
まあ、もどれぐらいかわかんないけど、
うん、
でその時に、まあ、この年功序列で研修生が並んでるわけよ、
うん、
でいっちゃんが一番端にいるのね、
うん、
で、まあ、手前のメンバーは結構賞とかもらったりするから、
うん、
呼ばれて真ん中の方に行くの、うん、そうするといっちゃんの隣がどんどん空いていくの、
うん、
でいっちゃんだけポツンと立ってる状態になる、うん、
あ、はいはいはい、
であのベストパフォーマンス賞はダンバレルルって言われた時点でもういっちゃんポツンとなってて、
うん、
もううつむいちゃってるわけよ、
うん、
まあ取れなかったっつって、
うん、
これで私終わりなのかなみたいな感じなのね、
うん、
そしたら西口社長がどんどんこう高瀬くるみとかデビューしますみたいなことを発表し始めたの、
うん、
で最後の最後に一応カレイなって言ったのよ、
うん、
そしたらもういっちゃんがドーンってあの浜ちゃんが崩れ落ちたシーンあれじゃん、デビューしますって矢島さんに言われて、あれみたいな感じで崩れ落ちて、その後過呼吸になっちゃって、三ツ橋真紀先生がこう抱きかかえる感じで大丈夫大丈夫って、
うん、
でいっちゃん一応ガレになって言ったら、その後ろの方にいた椿拳のメンバーのね、
うん、
あの岸門とか山岸莉子さんがもう喜んで、
うん、
崩れ後ろ見て泣いてるみたいな、
でそれって映像でどっか出てる？
出てない。まあもしかしたらあのアプカミとか、まあこれ配信されてる頃にはもうみんな見てる可能性が高いけど、まあアプカミとか、あのなんだっけ、ハロステカで流れるんじゃないかな。
うん、すごいな。
いやーもうまあ本当だから3人目に一応がレイナって言ったのよ。でまあ要は本当上からデビューっていう形なの、ほぼね。 年齢順というか、まあ、井上光さんはリーダーっていうふうに言われたけど、うん、もうあそこでもし胃腸が悪いなんて言わなかったら本当の地獄というか、こんなに世の中ってひどいんだって話でしかないの
残酷すぎ
残酷すぎる。いやもう絶対胃腸が悪いなって言うだろうってみんな思ってるけど、でもちょっと緊張したねさすがにあれでも
すごいなんだ。
俺はもうちょっといろいろ
ついていけない、
ついていけないかもしれないって普通に思ったけどね。よかった本当によかった。
あプロトらしいよね。
そうだからそれで誠さんがそのいろんな意味で情にこう流されるのがこの会社のいいところですって最後に言って、うわその通りってこう喜んで終わるみたいな。
誠いいやつだな本当いいやつだよ。
完全に情に流されたと言っても過言ではない采配だったと思う今回のあの西口社長のサプライズ発表。
そうね、
だってどこに入れるかも決めてないとかダメでしょ普通に社長としてっていうぐらいね。
実際でもさどこってさいうのは本当に決まってないわけでしょ多分。
まあまあそうなんじゃないぽいからね、うん、その荒研さん、まあ、MC やった荒研さんのブログによると本当にその会議の中に急に決まって発表したって言ってるから書いてあったから、うんうん、
すごいな。
だからまあ川村綾乃と段原ルート一応彼のどこに入れるか、うん、あるいは新ユニットを結成するのか、
うん、そんなね。まこち的な読みはどうなの。
まあ俺がまあ社長だったら段原ルールをもモーニング娘。に入れる、
うん、それはどうか、うん、
で2人いっちゃん、うん、難しいね新ユニだね、うん、
新ユニか
新ユニもう一個作るね。
親
友に作るんだったら段原さんもそこ入れちゃってもいいかなっていうのがあるけど、もう振り分けるとしたらまあ段原モーニング、うん、でいっちゃんは
ジュース。
いやジュースは絶対入れない。ジュースに入れるなんて選択肢はゼロ。
5人もうジュースには
もう 100% 絶対
メンバー加入なしって
こと。なしジュースはね、
ジュースはなし、うん、じゃあアンジュル。
いや椿ファクトリー、うん、
なるほど。
俺は椿ファクトリーに一応カレーが入れるのめっちゃ熱いなっていうのがあるから。へ
ー、その心は
やっぱりリコリコと一応カレーナが同じグループにいるってめっちゃ、これはだからタグレナみたいな、ハマタグレナが同じグループにいるみたいな、うん、そういう熱さを感じるっていう。ただまあでも拳も椿もやっぱ入れづらいから、まずジュースは絶対ないよ、うん、なんでみんなジュースに加入みたいなことがネットで書かれてるのか、
なんか
1ミリも理解できない。
宮崎さんのブログを深読みした
んだろう、うん、まあまあなんかあったけどね、そのね。いや絶対ないよ、
うん、まあね
普通ないと思うけど、うん、まああったらしょうがねえなとは思うけどね。
そうだね、まああ
ったらしょうが
ない、まあ、でも多分他に選択肢があるんだったらジュースじゃないだろうっていうのはまあそうだと思うよ、うん。でも実質さ他になんつうの、まあそのなんだろうな、今アンジュルムに入れるって多分ちょっと難しいじゃん。
そうだね、アイアイがい
い。そうそうそうそう。でまあジュースは多分ジュースだし、あとモーニング娘。ってさ結局今までって毎回オーディションをやってるわけでしょ。
まあでも今回に関してはもう13期に関してはオーディション受けてないからね2人とも。まあ、研修生でも入れちゃうっていうシステムができてるから、別に。あとそのジュンジュンリンリンもあるし藤本美貴もあるから。
ああ確かにね、
全然もういいと思う。
じゃあそうだな、モーニングあるか、うん、カントリーは、
カントリーはまあ川村綾乃のカントリーっていうのはあるかなと思うけど、でもなんかやっぱちょっと背が高いから3人とも、うん、カントリーに今入れてもあんまりフィットしないなと思って。まあツンクさんだったら言えるかもしれないけどね、
はいはいはい、
まあロックやなっつって入れちゃうから、うん
確かにロックだな。
俺はつんくさんじゃないからさ。
そうだね。
でもやっぱね、3人ユニット作るっていうのは俺一番いいと思う。
まあまあ
3人組作っちゃう。
一番それがさいいのはいいんだけど、ただやっぱさ、確かにキュートがねいなくなってとかそういうのもあるんだけど、うん、拳と椿がさやっぱ言ってもまださ。うん、こう出来上がってないから、やっぱ人員とかも考えると、 ここで侵入してもなかなかギャンブルだよなとは思うんだよな。
そうだね。
まあでも川村屋のアンジュルム、ダンバラルルモーニング、でいっちゃん椿ファクトリーかな。そういうの
とね。
アンジュルムも難しいけどね。
そうね、あいあいだな。まあでもな、でもよかったね。
とりあえずよかった。いっちゃん。
よかった。
いっちゃんよかった。
これも前日のその、あのカントリーの中のも見てたけど、
うん、
もうその時から誠さんがその
し
ゃべりで出てるんだけど、もうその時から結構明日はもう研修生の発表会だからみたいなこと言ってたよ。
言ってた。同じ会見たのかな。夜見た。
俺夜の会。
あ、じゃあ一緒だね。俺も夜見てた。
誠さんなんか最近すげえいいなと思うんだけど。
誠さんね、橋迫凛ちゃんね、うん、小学校6年生の一番年下の子にあの毎回体重を聞くっていうのが恒例行事なんだ。30キロになるまで聞くって。
へえ、まだ30になってない。28
点何キロとか言ってたかな。あの診断テストでもやっぱコメントを誠さんに求められてたね。橋迫凛ちゃんの出番の後、うん、あとハロプロ研修生北海道がめっちゃ面白いよ。
あ、
キャラクターが揃ってて個性的で、うん、まあ、歌える子もいるし、あれ皆さんもっとちゃんと注目した方がいい、うん、7人でそのままユニットでもいいんじゃないかなっていう、ロコドルやらせてもいいんじゃないかなっていうぐらいに面白いと思う。
今どれぐらいのペースで活動してるんですか。
もうレッスンだけだね、ほぼ。あとラジオ、毎週のラジオがある。
へえ。
それに、まあ、あの週2人ずつぐらい。
え、北海道のローカルのラジオ。
ローカルラジオで、まあ、コーナーだけどね。
え、でもタイムフリーとかって聞けるの、エリア。
あ、聞ける聞ける。もともと伊藤さなさんと三好エリカさん、
うんうん、
あのビューデル、
ね、
うん、とあと北海道にいる伊藤さなさんっていう、アップフロント北海道のタレントのラジオ枠があって、で、まあ、三好さんは今産休中かな。だか伊藤さなさんっていう人がとやってるんだけど、それのなんか15分コーナー、10分コーナーぐらいかなに毎週出てる。で本当に給食の話とかする。
いいね。
やばい。本当の子供の話を聞くっていう。
いいね。合法なんでしょ。
合法な合法。いや、あれ本当ね、もっとみんな気づくべきだと思う。もう気づいてるのかもしれないけど。で、まあ、なんか2回ぐらい定期公演っていうのをやったね、北海道で。それ1回ぐらい行かなきゃなって思って。
行きたいですね。
それも定期的に決まってるの？
いや、定期的ではないと思うな。まだ2回しかやってないから、そのペースが定期なのかどうかわからない、うん、で、この間のその診断テストが東京での初パフォーマンス、
うん、みんな北海道から来て。
そう、
うん、
なんか終わった後、三橋真紀先生が連れて7人ね、その全員でこう中野駅の方に行ったらしいけど、うん、
中野駅に行った
。そのままだから飛行機の時間があるからっつって。
え、泊まりじゃないんだ、
うん。
え、それってでも来たのはいつなの。
当日、前日に北海道で公演あった。
マジで。当日来て当日帰り、
うん、まあ分かんない、夜かもしれないけどね、その前日の。
でも大変だね。おやじは全然観光なんかでする暇もない
よね。ないよね。まあでもそう、前あの研修生発表会を見に来てたのね、
うん、
研修、あ、北海道が全員東京の公演に、
うん、
で俺がちょうどファミ席で見てるときに、まあ、7枚前ぐらいにいて、
うん、
みんなめっちゃね、おめかししてる。
あ、
派手な格好してる。もうなんかもう東京行くって気合い入ってて、
負けないように。
そうそうそう、なんか普通のメンバーの私服よりも結構派手めな、あの髪飾りとかつけて
た
り
して、
こりゃやべえな
と思って、おめかしして
る。そう、これはいいと思った。いいもの見た。
みんなでも 自慢するんだろうね、東京の話をさ、北海道帰ってからさ。
原宿すっごい人だよ、とかな。
原宿行かなかっただろう、
行かなかっただろう、
東京時間前か。
中野の、中野でなんかでも、
いいこと。ベッドインのショップに、ベッドインのオフィシャルショップ、ベッドイン、バブルコンビのベッドインね。オフィシャルショップが、なんかブロードウェイからとか、
あるんだ。
あったらしくて。あそう言ってたかもしれない
。自慢できねえんだ
ろ。怒られちゃう。いやーよかったね。
研修生でもまた新しい子が入ってるわけでしょ。どう
そうだね、前回の発表会からかな、うん、なかなかみんな個性豊かで、うん、ちなみにその、まあ、優勝したのはダンバーラルルさんだったけど、うん、圧倒的でした
よ。あ、本当、う
ん、最後なんだけど出番も最後で、うんうん、あこれしょうがねえみたいな感じ、うん、まあ、俺はいっちゃんに入れたけど、うん、その1個前がいっちゃん。
それは上で、
いや上ではない、
ない。
いや過去最高にいっちゃんがいいものをや見せてくれたからミスもなく、うん、いっちゃん史上最高のものを見せてくれた。
でもそのいっちゃんと比べてもルルちゃんは圧倒的に。
そうだね、冗談だね推しだね、
まあ、そこは評価軸をどこに置くかだな。その純粋なパフォーマンス能力
だった。いやだからそこでやるのが今回あの、
ね、本来の
本来のコンセプトで一応そうやりましょうってこう口を酸っぱくして言うからね。でやっぱ太田もバカだから愚直だから俺はマジでガチで審査するって言って、だから圧倒的にこう、うん、過去最高得票だった。ダンバルルさんの500なんて全然割れないっていう、
すごいね
すごい
な。で去年はだからそれで初めて出た桃姫が優勝しちゃうみたいな、うん、まあカッサーと同票だったけど、
うん、今までのさ発表会って映像化されてるんですか？
ない。
ないんだ。
ダイジェストがだからハロステとかでちょっとずつぐらいあるのが出てるかもしれないけど、
それはやっぱ出せないもんなのかな。
そこはやっぱまだ
商品
デビューしてるプロじゃないからっていうのが、ね、
まあそこに来て楽しむものっていうのもあるよね。毎年、
まあ、まあね、
まあなんか会社を挙げて楽しんでる感じがするしね。
な
んか
ね、うん、
社長もみんなやってきてさ。
ああなんかでもそうか、
来年は2回やりたいって言ってそれ2日に分けて、
チケットもねどんどんプレミア化してますからね、
うん、2日に分けてやりたいかもしれないみたいな。これはもう日本武道館でやってくれる。
いやなんかそうだよね、フェスみたいにすればいいのにね、うん、せっかくならね、
うん、
ひなフェスでやってもいいんじゃない、うん、あでもダメか、ひなフェスはなんかいろいろ大人の事情があるから。
そうだね、
そんな好き勝手なことできないから
映像化もされないし、その好き勝手にできるお祭りみたいなところあるのかな、やっぱ。
まあそれはあると思うよ、うん、楽しんでると思うよ、うん、
そうだよな。なんか言葉悪いけど、そのあれだろうね、全然違うものだけど、あのほら怪人とかのさ、うん、椅子を取らせてる利根川とかの感じ、
まあ そうだね、
それのすげえいい版ね、
うん、じゃない
い版そうね、まさにそういう感じはあるけどね、うん、確かに。
やっぱりその集まって歌をやるそのライブコンサートじゃないじゃん、
うん、そうだね、
そこにあのね、あの予定調和じゃない要素が入ってくるから、やっぱ演者も観客も運営者側も面白いんだろうな、うん、
まあ、確かに残酷症な感じはあるのは間違いないと思うんだけどね、うん、その評価されちゃうわけだから、うん、ただなんか追い詰められてやるんじゃなくて、みんなこの研修生たちが自分のやりたいことをやってるっていうのがまあいいのかなとはね、う
ん、まあだしどうせデビュー目指してるんだから、そこは
それぐらいまでっていう
そのさ、世の中出た方がもっとよっぽど残酷賞なわけでしょ。
その残酷賞っていうのが
まあ、別にあのよその運営を批判するわけじゃないけど、
お、
うんうん、そのだからその口を酸っぱくして、パフォーマンスで実力を採点するものです、
う
ん、好き嫌いではありませんと。
で一人一票ね、
うん
うん、それそうね、3票とかあるとまた違ってくるかもね、人気
バイバイしてるかもしれないけどね、太田がね中野さんとのロビーで
星を買うやつ
ね、そう
軍曲版のカードを
パ
ー買い占め戦略で
ザーン買い占め
戦略で、まあ、そのね、あの裏返しというか対局にあるのが、うん、実力じゃなくて好きな子の、何票でも買って押し上げて投票しようっていうのもありますけどね。
まあまあどことは言わないけど、でもやっぱね、人気投票じゃないっていうのは結構大事なとこだよね。
そうだね、うん、まあ、だから面白いっていうのはあるよね、
うんうん、
それは間違いない。でやっぱそのもう優勝した子がデビューするし、
うん、
その流れができたから、
うん、
今までは優勝したらデビューしないみたいなこと言われてたけど、
うん、
じゃないからね。
そうだね、
うん、
カーディングも同様して、
うん、でもダンバラさんも、
ダンバラさんさ可愛くなってるね。
めっちゃ可愛いですよ、ね、
この前ハロステのさ、ハロステ
紹介、
そう、研修生紹介、一人ずつ紹介するあるじゃないですか、うん、あれはちょっと最後こうピョコッと出てきて手を振るって、うん、一瞬 手がここまで上がっちゃった
挨拶をし、
あの振り返さないと。
でも宮本くんなんかダンバラさん好きそうなイメージがあるんで、俺の中で。
ああ、
押しそうな気がするんで。
なるほど。
いやでもダンバラさんを俺モーニング娘。入れたい理由の一つとして、うん、小田桜のライバル。
なるほど。
うん、まあまあまあちゃんもいるけど、
うん、
小田桜がとんでもなく覚醒するだろうなっていうのがある。
ライバルルをぶつけるわけです
、ね、そう、ライバルルを、ね、ルルももちろん覚醒するだろうから、うん、
確かにその辺はいい相乗効果が。
ただその気がする、今アンジュルムに歌唱面がいないっていう、
ああ
っていうのもある。
まあ、
そういう意味だとルルアンジュルムかっていうのもあるのかなって思った。
でもタケちゃん、
タケちゃん、そう、全然タケちゃんでしょ。
タケちゃんムロタンあたりでいいんじゃない。
いやでもほら小田桜がいい級がいないわけ。
それを言い出したら
もう、でもルルは小田桜級だから、
あ、そういうことね。
級ね。だから小田桜とルルをモーニングに入れると、モーニングすげえパワーアップするのは間違いないんだけど、アンジュルムはそのわよっていうのもある。あ、でもしっくりくんならね、モーニングだけどね。
まあ、でもその総合力でいうから別にモーニングには尾形さんとか赤ちゃんとかもいるわけで、まあ、うん、
あと集客力的なこと、
うん、
単純にモーニングが強すぎる なっちゃうみたいな、
うん、
そう、まああとモーニングな、結構言ってもやっぱまだ入ったばっかっていうか、あの加賀
さん、はい、ね、
うん、
うん、
そうだ、微妙な時期っちゃ微妙な時期だよね。もうでも今入れたら意外ともう3人っぽい感じの同期感に、うん、は なりそうな
気がする。しかもだから別に3人とも今その昇格決定してる3人は、うん、まあカイリーとの関係性強いわ
け、
ね、で河村彩乃さんに関して言えば横山玲奈さんと同期で仲良しだから、うん、誰が入って もう3人同期みたいになるっていう。
そうだね、まあ、そういいかも。
別にそこは問題ない、ね、
カイリーもさ、すごいやっぱ綺麗になるカイリーだねと思うよね。
そのいやでもやっぱその入るデビューするとプロのメイク的なものも多分あるじゃん。でどんどんいいメイクを、
そうね、
その合ってるメイクみたいのが見つかってきたりする。
うん、
ルルとかもめっちゃ可愛くなってくる、もうこれから、
うん、今ハロステでさ、あのメイクやってるじゃん。
ああ、プロのね、
うん、やっぱプロのメイク、あ、すごいんだなって思うよね、あれ見ると。
そうだよ、だって矢口さんのさ入ったとこ矢口さんを見ればみんな納得するんです
よ。すごいね、まあまあ、
あれが一番すごいと思うよ。
いや確かに、でもそうかもね。まあ、矢口さんもそうだけど、やっぱモーニング娘。の2期のそのさ、うん、マジでっていう感じはそうそう
あったじゃない、うん、
すごいよね。モーニングコップとか見ててさ、水着シーンとかあるんだけどさ、これっていう感じだよ本当に。 なんかあの戦時中に女がいないからこそなんかすごい貴重だからすげえ可愛く見えるみたいな時代じゃないのにね。
ねそうじゃないのにこれかいっていう。
あの山ごもりしてた大山マスターズが農夫農家のおばちゃんを見て
る。そうそうそう。ムラムラしちゃうみたいなさ。
いやねだからもう全然そのブスとか言われてる子でも全然大丈夫だと思うけど。
そうなんだよね。
可愛いは作れるって思うんですか
ね。本当そうだよ。全然進化してくる。うん、まあねでもそのスキルブス的なね、うん、汚い言葉を、ね、
言ってしまったその言葉。
スキルブスっていうのスキルがあってブスってこと。
うん、ああ、ね、口さがない連中が言うわけですよ。
推しメン以外に言っちゃいけないよね。だから推しメンっていうかだから推してる人、うん、だから小田推しが前、
まあ、いや言わないよ、
ね、噂の人の名前を言ってしまった
高木さんとか、
まあいやまあ、あ安田圭推しがスキルブスっていうのがいいと思うんで、はいはい、安田圭のこと
あ うちはもうスキルブスだからって
言
って
た、ね、そうそうそうそう、うん、愛情たっぷり、はいはい
うん、でもめっちゃ好きなんだよねだから
そうそうそうそう
言ったら
ジョークとしてだ
から外ではスキル
ブス本当にブスだと思ってブスとは言わない
言わないだろう、ねうん、いやめどっちかというとそう言ってるやつはもうめっちゃその見た目も含めてすげえ性的なこう好きを感じるよね
確かに確かにブスだと思ってブスが好きだって言って
そうだねたまらんって感じ草屋とかそういうのが好きな人
確かにスキルブスって言われるのは本当に嫌じゃん、ね、
すごく侵害侵害って別に自分が言われてるわけ
じゃないけどなんかもうそれ言うんだよって思うじゃないですかもうなんか本当になんか嫌な感じで言うじゃん使うじゃんその言葉をさ、うん、それは防ぎたいなと思うよねだからね、うん
でもさっきマコチがさ宮本くんはダンバラさん好きそうって言ったのはそういうことを言おうとしてるのかなってちょっとこう身構えそうになった
じゃなくてやっぱその小田さくらと同じような孤高の歌姫感があるからやっぱ、うん、
そういうことね
それはね
いやあの小田さくらといえばあのさくらの調べ行ってきましたよ
もう、うん、いつ
結構前だよね
3月
だよ
いやすごかったあのスティグマをね歌ったんですよ、うん、リリウのあのさやしさんもいないからこの歌を私が歌わないと
ほう
亡くなってしまうから
なるほど
一人で歌ったんだけどすごかったよ ここの歌姫感というかもうあの魔性の人ならざるものの何かみたいな
サブシングだった
サブシングだったあのしぐるいっていう漫画で、
うん、
あのコガン先生が、
うん、
脳がもう頭を3分の1ぐらい切られて、
うん、
もう死ぬ直前に何か、うん、異様な感じになるところがあるそれ切った相手があの盲目の剣士だから何が起こってるか分かんない、
うん、
最後にまた何かとんでもない魔物になったのではないかってこう疑心暗鬼になるシーンがあってそんな感じ
なるほどね
なるほど
いややっぱ小田さくらの歌はねあれは歌で金が取れる歌手のレベルだねやっぱりうん、と思いました。
まる。まあそうね。
さくら面白いよねでもやっぱね。あんだけ歌うまいと。
面白い笑っちゃう。
笑っちゃう。
うん。うん、そうだな。でも
なその歌が好きっていうのはね、うん、まあ本当に好きなんだなってのが伝わってくるから。
うん。
好きなんだろうね、いいよね。
あとさ、なんかラジオかなんかで言ってたのを聞いたんだけど、自分に自信があるところトークみたいなのしててさ、小田さんってさ、即答でさ、自分の声って言うんだよね。
そうなんだよね。
声にめっちゃ自信がある、それだけは誰にも負けてないって言ってて、あんま言えないじゃん、そのしかも歌を仕事にしてる人がさ。あでもなんか、あこういう特徴ちょっとかっこいいなっていうとこあるね。
あの自分楽器で言えば自分のね、ギター手だったら自分のギターがすごい好きみたいな、うん、そういうことだ
った。確かにね。
あのなんだっけな、自分の声を誰かと入れ替えるのは誰がいいみたいな質問があったんだよね。
へえー、ああそうなんですか。
それであの誰って言ったんだっけな、誰かの声になりたいっていうんじゃなくて、うん、誰かが私の声が好きって言ってたから、ちょっと交換して
上げたい、
交換してあげるみたいな
上からね。
すごいねその発想、サイコパスみたいだな
私の声になって歌って喜んでるところを見てみたいな、そういう目線になってて、すげえなと思った。
でも歌に対する自信がとんでもないよね最近特に、うん、絶対負けないぐらいのこと言ってるよ。
あとその桜の主役の MC で言ってたのか、誰も気づかないかもしれないぐらいの小さな差でも、うん、あの加入してから今まで常に歌が成長しているって言って、
自分の歌が、うん、なるほどね。
一回も停滞して止まっていたことがなくて、もう常に少しずつでも成長しているんですよ。
いいな。それ聞いて何、みんな客席ではどういう感じなの。
さすがでございますな。
やべえな。
やべえ
週間だな。週間だ。
でも小田さくら確かに競争感ある。
競争感あるね。
あんま出しすぎるとね、周りが冷めていくからね。
あ、そうね、それはあるな、うん、
たまにそういう感じあるじゃない、やっぱり
オタオタが崇めすぎて、そうそうそうそう、他をオタが仕上げるみたいな、ちょっと鼻じらめるみたいなのも
ある
、う
ん、あれやっぱバランスだ、ライバル必要だなって思う。
なるほどね、確かに
そう。マーちゃんでもいいけど、ルルでもいいけど、
そこにルルをぶつけるのは、
うん、ライバルだともっといいなって気がする。だってさ、やっぱ今さ、ふるさとみたいな曲でさ、ソロ曲みたいなの出たらやっぱ冷めるじゃない、うん、今のモーニングでそれやるって。本当のキュートのショックみたいになるじゃん。
他の上がチャータイになる。
それやられてもなってなるから。
チャータイっていう言葉がね、好きなんで。
チャータイ感あるしね、
おかちゃん
すげえチャータイ感が
チャータイ感。
関係ないくないけどさ、そのおかえちゃんがさ、フライデーだっけ、
うん、
取られた時あったでしょ、はいはいはい、あの時さ、矢島さんがめっちゃ怒ってさ、そのブログを1ヶ月更新しなかった、
ね、あったね、天の岩戸におかくれになった。
そうそう、でその時はちょうどコンパスのツアー中なのよ。
うん、
で俺その期間にツアー行った時に MC でおかえちゃんと矢島さんが全く目を合わさないなって思いながら見てたの。あ、これ本当にまだまだ冷戦中なのかなみたいな感じで、で DVD マガジンで今出てるやつで、うん、コンパスの裏側が出てくるの、うん、おこれは
この時にどうなっていたのか、
うん、そうそう、全く絡まない、ピリピリした矢島が見られるのかなと思ったら全然そんなことなかった。
へえ、
通常運転なの、普通に矢島さんとおかえちゃんの話してる。
そうなんだ。
どういうことと思って、
なんでだろう、
たまたまなのじゃん。
いや、まあ、上なのか、それ上手にその DVD マガジンで少ないそういうシーンを集めてるかもしれないけど、いやでも全く違和感なくって、ええと思って、あんなブログを休む、まあ、怒ってたって結構
な、そうだね、
まあ、感じだったんじゃないかなと思って。
まあ、あるとしたらでもさ、なんかなんつうの、人前でそういうその仲いいとかは見せないようにしようって決めたとかはあるんじゃない、
そういうことか、
怒ってる
感情が
いるから、そのここでさ何もなかったように仲良くしちゃうと、それはさ反省してないってことになっちゃうし、怒ってないってことになっちゃうから、で別に本心ではまあ別にもうしょうがねえってなってたけど、うん、1ヶ月はもうちょっとけじめとしてやっていたとかはそうなんじゃない、
そういう
リーダーとしてどう思ってるんだみたいなね、うん、ことになる。
でもそれもすごいね。そうでも多分そうだろうと思うけど、それもすごいよな、うん、人前で仲良くしないからみたいなことでしょう、うん、
全然絡まなかったんで、ね、その矢島さんと岡井ちゃんだけが、うん、他は絡んで、ね、
いいね。
ちょっとなんかね変な感じだなと思って、キュートの裏側の、うん、
もう仲良くなってんだよね。
もう仲良くさすがに
この後に及んだあと1ヶ月ぐらいのところ
で解散まで仲良くしないとかだったら、
さすがにね。
あとは
あとももちのさ、
そうね、
曲がいいみたいな
話。あの新曲が3曲ですか、うん、3曲。あのつんくさんのね、
つんくさんの曲、ずっとおともちみたいなやつ、ももちずっとおともち、それもめっちゃいい曲。
そしてまさかの
ミッツマングローブ、これがまた名曲なんだよ。
作詞作曲というね、うんうん、これがねいいんだよ ね、あの昭和歌謡曲好きなのがすごく伝わってくる、そうそうそう、ちゃんとした曲 で
別に卒業ソングじゃないんで、ね、うん、だからあのももちいなくなって歌い続けると思うんだよね、多分
片思いの、
そうそうそう、切ない。だからやっぱゲイの人が片思いの曲ってさ、まあ、とんでもなく切ないわけですよ、うん、その槙原敬之の感がある、うん、
それがまたさ、オタからファン、うん、そのメンバーへの片思いともやっぱ近い、うん、絶対に届かないけど片思いをしなきゃいけない気持ちがね、うん、
やっぱねゲイの作る曲いいなって思っちゃうんだよね俺ね。
いやちょっとだからねマロやばいぞって思って、
ね、そう3つかなってね、マロじゃねえな、マロじゃねえなって
結構ねあれ強いよ3つ。
いやだあの本当にツンクさんだよ、うん、大のツンクだよ、そうだ、ね、ってぐらいな感じで、いやすげえ才能だって思っちゃったけど、うん、
いや
もっと聞きたいと
思って。元々やっぱさタレントとしてすげえなとは思ってたけど、うん、まさかやっぱ詩はねあれだけど曲もちゃんと、
そうね、うん、だから星屑スキャットっていうコーラスグループやってるじゃない、はいはい、それでまあなんかグループで作詞作曲もしてた、
う
ん、で最近の曲も3つ作曲なんだけども、うん、それはなんかもうすごい80年代ユーロビートみたいな感じで、それもまたいい曲だったけど、うん、ちょっと掘ったんだよ、だから、
ね、
見つきになってちょっと掘ったんだよ、
そういう素地があったんだ、
うん、いや見つかるよね、あの人は、
いやすごい良かった、うん、で最後その卒業生当時みたいな曲も、
うん、
カルセで、
う
ん、
そうそうそう、
あれもまたね、
あれはもう最高
最高、うん、あれの歌詞書いたのがね、あの元18禁コンビの、
へー、そうなんだ、
ダベプロの18禁のボケの人が、だからあの人が大滝さんって人がずっとハローの、 あの MC の構成をやってるの、モーニングとかも全部、
へ
え、であの桃地のあの歌詞を書いてる、18禁のボケの大滝さんでかい人、
すごいなあ、あそうか、オタじゃないんだ、じゃあもう裏側から見てた人
なんだ、ね、ちゃんと多分 MC のそのレッスンじゃないけども、うこういうアドバイスとかもしてる、
なるほどね、
やっぱ芸人さんが書いたものっていうのもあるから、やっぱちゃんとネタとしてしっかりしてるね、
してるね、
うん、落ちとかも綺麗で泣かせっぽいとか、
泣くよな、
あれはいいよ、本当に最高だったら、いやカントリーの新曲やばいって話
そうだね、ちょっとカントリーいいんだよな、
3曲ともよかった、
うん、
ももちのつんくさんの作った曲がさ、まあ、ちょっとふざけてはいるんだけど、うん、めっちゃ泣けるんだけどさ、ももち全然泣かないんだよね、
そう、
おたビービービービー泣いてるのにさ、客席にすげえなと思って、
うん、泣いてるキュートと頑張っちゃえを歌ってもら
った、泣かなかったもんね、そう、
一ミリも泣かない、すごい、
どうやってるんだろうね、もう全く感情無にしてるのかな、
ナイフで手の子刺す
そうか
前言ったかもしれないけど、超人血明群
感情はもちろんあるけど、うん、
そこをスイッチがすごいのかな、
うん、コントロールできるんだろうな、
自律神経をちゃんと自分でコントロールできるっていうい
やでもそれで言うとさ、その少なくとも中野においてはさ、うん、 カントリーも他のメンバーも泣いてない
じゃん。泣いてない。そう、それ
なんだよ。あれすごいよね。
うん、そう。だから、あ、なんか薬やってるからみんなで。
みんなでね。お菓子は禁止。
甘いもの制限
使われた。薬は
薬やってるからお菓子やめとこう。
甘いもの
太っちゃうから。
甘いもの食べたくなったらこの薬飲むとね、甘いもの食べたくなくなるよ
みたいな。薬の副作用でね、あの
食欲なくなる薬だから。
吸収しちゃうから。代謝が悪くなる。
ダメ絶対。
ドーピングですよ。カントリーガールズはドーピング説。
でもどっかで泣くのかな。
やね、
あ、なんかさ、すげえいい話っていうかな、どっかブログかなんかでさ、ほら、卒業しないでほしい的なことを誰かが言ったかなんかでさ、
あ、それは、
それは言わないって約束したじゃんみたいなんで、うん、みんなで泣いたっていう話があったんだよね。
あ、もうその話だけで泣きそう
になるんだよ、それ。でも、すごいよな、やっぱ中野でステージ立つってあれ歌ったら、俺、絶対泣く
よ。泣くよね。なんだろうね、
うん、不思議だよな。
いや本当不思議だから、泣いちゃいけない特別な理由があるのか。
そうかもね。
泣いたら、うん、とんでもないことを
親を殺される
なんか世界が破滅してしまうみたいな、
うん、薬かどっちか
ドライアイかもしれない
ドライアイ
涙腺切ってる
シュッシュッすげえな、サイボーグだな。
サイボーグ、うん、泣くとこ見たいよね、はっきり言って。カントリーガールズって言ったら、桃地のラスト、
そこかな。
でも山木さんとかな、泣かずにはいられないとは思うけど ね、やっぱ
玉ねぎを切らせるとかかな
そういうやつ
あ、それで、あの玉ねぎをだからのせいにして、もう玉ねぎなんか切られるから涙出ちゃったじゃんっていうことにする。
いいね、
なるほどね。
あの普通川さんの卒業をお祝いするためにケーキを持ってきましたって言って渡したら、そのケーキが生玉ねぎで作ってあるみたいな。
あ、なるほどね。
それをこうバッカにバーンって
ひどい
ひどいそんな感じですか、
ね。
そう
ですね。
うん、あ、全然、あのラジオで見えないからあれなんですけど、その先コンビニ行って
ローソン
お味噌汁飲みたいなと思って買ってきました。
ローソンさ、このワンパターンしか行ってないんだよね。
そう。
ね、これが一番売れてるってことなのかな。
飯久保さんか。あ、これあの水島先生の前だからな。
ハズレってことではない。何かを弾いて飯久保さんだったってこと？
飯久保さんのと対談の話が来て、飯久保さんかって答えたっていう漫画があって、
うん、だからその飯久保さんかにはどういう意味が込められてる、
まあ、特に自分の推し面的なものではないかなっていう意味が込められてたんだと思うけど、飯久保さんじゃ不満なのかって言って批判されたから。
いや、そうなるでしょ、
ね、そうなる。
そのコマはなかったことになっている
。
それはそうなる。表明しちゃった。
飯久保さんなんて、でも実際見たらめっちゃ美人でびくるとすると
思う。いや、実際見なくても美人ですよ。
確かにね、うん、
でもそうだね、これしかなかったね、
うん、
福村、佐藤、尾形、飯久保バージョン。
ローソンこれしか
売ってない。
ローソン以外ではどこで買えたの？
知らない。
アマゾンで買えます。
買われた。
あ、アマゾン。
僕アマゾン。
大丈夫、乗っ取られない、アマゾン。
大丈夫。
1円とかで売ってなかった？
うん、大丈夫だよ。多分メルカリでも売ってんじゃない？
嘘。やばい。現金がついてくる。メルカリ、現金が詰め込まれてる。
これさ、飯久保卵、尾形、とろろ昆布、佐藤、オクラ、福村、豆腐の全部入ってるってこと？
そうそうそうそう。
そんな具沢山でいいんですか？
そうです。
これはありがたいですね。じゃあ美味しくいただきます。
はい、
ありがとうございます。
はい、というわけでエンディングです。
はい、
ハルクロ男子517、112時間目、
はい、次回こそはルーデモに対象になる
わけですから。
あ、そうね、は
い、もうね、メールも一切送られてこない忘れられてる
忘れられてるね。
まあまあしょうがない まあ、大々的にアピールをしないことでおなじみのね。
こうそうね、なんかこういうラジオ最近多いみたいだね。なんか
ハロータ
ロータラジオいっぱいあって、もうだから俺らの存在意義ないらしいし、
パイオニアとしての役割
もう全然果たして
果たし終えたの、
そう
らしいよ。
そっか、
通りだ
よ、うん、まあ、もうみんなにも話したくてやってるらしいから。
俺らが始めた時はまだその何もでもないハロータがハロプロの雑談をする的なものが、
みんなそういうの恥ずかしいと思ってたから、
うん、もうみんなやってみた、
もう大丈夫だ
な、いろいろやってるみたいだから、もうだからみんなだから聞かなくなった。自分の
自分の話したいだけだから、
自分で話せるやつはもう聞かなくなった。
そうやって世界が断絶していく。
というわけで、
はい、
本日の出席メンバーは、
はい、出席番号1番相澤直人、
出席番号2番宮本剛太郎と、
出席番号3番本日の二直まごちでした。それでは、
それでは
これカエディの、
あ、それでは、
それでは。